皆さんこんにちは。内向型のままでいいへようこそ。仕事、子育て、家事に追われる毎日、自分のことは全部後回し、自分の時間をいつも犠牲にしてばかり。ふと周りを見渡してみると、幸せそうなお母さんばかりが目に入る。なぜ私だけこんなに苦しい思いをしているんだろう。どうして私だけ幸せそうじゃないんだろう。でも他の人の目が気になって周りの人には言えないし、こんな風に少しでも思ったことありませんか？このポッドキャストでは、内向型の私サミーだからこそお伝えできるエピソードを交えながら、お母さんの心が少しでも軽くなるヒントをお伝えしていきます。こんにちは。内向型のままでいいへようこそ。数あるポッドキャストの中からこの番組を選び、そして聞いていただき本当にありがとうございます。さて、前回ですね、佐藤さくらさんへのインタビューをしてから気づいたらもう1ヶ月経とうとしていて、うわー、もう本当にあっという間にこの1ヶ月が過ぎていったなっていうふうに自分で感じているんですけれども、実はこの1ヶ月の間に私の中で本当にもう人生の転換期になるような大きな変化があったので、今日はそれをシェアしようと思って今収録をしています。で、じゃあ何かっていうと、実は来月12月からスイスに移住することになりました。スイスって思った方いるかもしれないんですけど、まあそう思いますよね。いや、本当に私もスイスに行くことになるなんて、1ヶ月ぐらい前までは本当に想像もしてなかったんですけれども、なんかひょんなことからスイスで中国語を使える、中国語が話せる日本人を探してるっていうチャンスが私に巡ってきたんです。で、そのチャンスをいただいた時に、やっぱり自分の中でいろんなエゴがたくさん出てきて、いや、今までオランダ移住するためにこんなに頑張ってきたじゃんとか、周りにもオランダに移住しますってあんなに言ってたし、今あやっぱりスイスに行きますって言っていいのかなとか、あとはやっぱり、ね、両親ももちろんね心配しますよね。まあ私自身も親なので、その気持ちはすごくわかるんですけれども、やっぱりスイスは、4つ公用語があって、フランス語とドイツ語とあとイタリア語とロマンシュ語っていう言語が公用語としてあるんですけれども、少なくとも2つのドイツ語フランス語っていうのは必修なんですね。で、もちろん子どもたちは幼い時にオーストリアでドイツ語っていうのは学んだことがあるんですけれども、今もう小学4年生とか2年生になって、これからもう授業をいきなり、まあ、ほぼゼロですよね、からまたスタートしてするってっていうのは負担になるんじゃないかとか、すっごくいろんなことを考えました。でも、まあ、そういう不安があるっていうのは私も自分自身で感じていたけれども、じゃあ自分はどうしたいんだろう、どうして海外に行きたいんだろう。で、スイスっていう選択をしたいって思ってるのはなぜだろうっていうふうに、ちょっと自分の内側に問いかけるっていう期間を 結構長い、まあ、長いって言っても数日間問い続けたっていたんですね。でスイスっていう国は私まあ、ウィーンに行った時にもちろん旅行でも行ったことがあって、いや自然本当に大自然に囲まれて、ですごく好きな国、大好きな国、一番って言ってもいいぐらいかもしれません。でも今年初めに、まあ、マインドセットを勉強し始めて、自分のゴール、大きな目標っていうのを決めた時に、オランダっていうのを選んだのは私の妥協案だったなっていうことに、スイスっていうチャンスが来た時に気づかされました。で、スイスって移民国家ではないんですよね、オランダみたいに。で、誰でも彼でも行けるような場所でもないし、やっぱビザを取るのが結構難しかったりとかして、個人事業主ビザっていうのはもちろんないですし、でオランダは逆にそういったビザっていうのがすごく取りやすかったので、そのビザが取りやすい国から私行きたい国っていうのを選んでいたんです。で、いやそれ私の大きな夢を設定するには妥協案でしかないなっていうふうに今回気づきました。スイスにそもそも私は行けないっていうふうに思ってたんです。だからもし私に何の制限もないとしたら、何でもできる、どこにでも行けるとしたら、どこに行きたいって聞いた時に、やっぱスイスって言うだろうなって思ったんですね。だから最初の目標を決めた時に、自分ができそうな範囲から決めてたなっていうふうに今回気づきました。でもう一つ気づいたのが、まあ、今年に入って一旦、まあ、自分がスキルとして一番活かせるだろうと思っていた中国語っていうのを一旦ちょっと手放してみたんですね。もちろん使わなかったわけではなくて、もちろん使っていたんですけれども、中国語がなんか私のアイデンティティの一部っていうか、もうほぼネイティブレベルで今使っているので、なんていうのかな、喋ってないとなんかやっぱり気持ち悪いし、なんかもやもやするんですよね。使っていると、なんていうかな、私は中国語を話してる時の方が結構自分の意見を言えたりとか、なんていうの、結構、まあ、エニアグラムだと統合する、成長するっていうふうに言うんですけれども、結構その成長している感覚があります、自分の中でも。でやっぱり中国語を使ってなんかやりたいよな、でもそれヨーロッパでできたらもっと最高だなって思い始めていたところに、そのスイスへ来ないかっていうチャンスが巡ってきて、いやこれはもう行けって言われてるんだろうなって直感的に感じ取りました。でそれで今月一旦その、まあ、スイスに行って、現地の、まあ、職場であるとかその方たちにお会いして話を聞いてきました。でやっぱり私はもちろん私はどこかの会社で働くっていうのも全然選択肢の一つとしてありだと思っているので、でもそのためには私の能力がやっぱりまず十分に活かせれる場所であってほしい。で私は家族との時間も特に子どもたちとの時間っていうのは優先したいっていうふうに思っているので、そういったものを大切にしてくれる会社でないと私は働かないっていうふうに、それはもう以前の職場を退職した時に決めていたので、それもオーナーの方から伺ったんですけど、それもクリアできるなっていうふうに今回感じたので、スイスに行くっていうことを決定しました。もちろんね、不安もあります。私自身はフランス語もドイツ語もできないし、まあ、もちろん職場では中国語が使えも、まあ、日本語も使えるとはいえ、やっぱ言語面での不安っていうのはもちろんあります。でも なんかそういう不安ももちろんあるんだけど、それよりも行ってどうなるか分かんないけど挑戦したいっていう気持ちの方が大きいんですね。だから、自分の中ではもう行くっていう風に結構早い段階で決意することができました。で、もちろん子供たちはこっちに、日本の方に友達もいますし、子供たち自身はもしかしたら寂しい思いをするかもしれないけど、なんていうのかな、長い目で見たら、彼らの将来のことを考えたら、今ここ日本から飛び出して違う国に行ってみるっていうことは、彼らにとっても大きく成長するチャンスだなっていうふうに私は思ってるので、子供たちの力も私は 100% 信じているし、最初はもちろん大変なことあると思うけど絶対大丈夫っていうふうに彼らのことも信じてることができています。で、今日、私の大切なこのマインドセットを学んでいく中で出会った方たちとお話をする機会が結構あって、でもやっぱりそういう方たち、仲間がいたことに私はすごい感謝をしていて、きっと今まで私の周りにいた友人たちにこの話をしたら、多分大丈夫、なんかおめでとうっていう言葉は多分来なかっただろうなっていうふうに思っています。でも今日いろんな方と話していく中で、やっぱり前進していくことへの祝福の言葉っていうのをいただけた時に、ああこの仲間に出会ってよかったなって本当に感じることができました。そして本当にもう感謝の気持ちでいっぱいです。で、こうやって支えてくれる仲間がいるって思えるだけで、私もすごい、なんか自信っていうか安心する、安心してスイスに行けるなっていうふうに思っています。はい、ちょっと取り留めのない話になってしまったんですけれども、ちょっとまた12月1月にかけてかなりバタバタすると思うので、もしかしたらちょっとポッドキャストは停滞気味になるかもしれないんですけれども、なるべくインスタグラムとか、ポッドキャストとかで生の声を配信していけたらいいなっていうふうに今は思っています。ではまた次回のエピソードまで。